久しぶりの収録だけども、
はい、
たまには硬い話を、
硬い話ですか、
硬い話をしたいな、
はい、いいですよ。
でまあ早速はぐらかすんですけど硬い話で、
はい、
硬いものの話で硬い話
で、石片の硬いですよね。
いやだから、硬い柔らかいの話ビニール紐とかの憎たらしいぐらいの硬い、
はい、
とかそういう話で、はい、なんでお前素材に比してなんでそんなに硬いんだっていうね、はい、ハサミだとシャーって切れる、
はい、
なんならティッシュより簡単に切れるのに、
はい、
ね、手だと一生切れないでしょ。
あ、知恵ですよ。
あ、なんなんだあれってね、
はい、あれすごいですよ。
縦と横の強さっていうのはこんなにも違うのか、
はい、
ここなんで力説してんの人類100年のエイジ、100年ってか、あ、でもそうかな、あれ生まれてさ50年じゃ効かないでしょ。100年、100年ぐらい経って、外国で生まれて100年ぐらい経ってんじゃないの
あれですか
とにかく今回は硬い話をします。もう落ちてんですけど、途中まで真面目な話をさもしてるかのような誘導とかそんなんできませんから、
そんなうまくないですから、
そんなん別にどうでもいいんですよ。前言ったかもしんない、これ言ったかもしんない、ただオンエアなってるかどうか覚えてないから、は
い、
ここ窓閉めた方がいい、雨降ってるからね、
はい、もう除湿機も回ってるんで
大丈夫、アメニティで
大丈夫
今のアメニティはちょっと忘れていただいて
触れなかったのスルーしてたじゃないですか。
まあオンエアなった言ってるかどうか分かんないけど、掛け布団、
掛け布団、
私はですね、掛け布団が、はい、柔らかくてふんわりでも温かい、ね、コナクソなわけですよ。硬い昔のベタンとした綿のね、
はい、
密度の濃いね、
はい、
やつが好きなんです、
はい、
硬い綿布団、
はい、
まあ、敷布団に関しては硬ければいいわけでもない、柔らかければいいわけでもない、うん、それは布団の技術そのものの歴史の話で、
はい、
ちょっと知ったかぶりになってくるし、
はい、
でベッドっていうのはそれは体によってほらいろいろあるから、デブな人と痩せてる人で、それは違うわけだから、それはでも敷布団の話です。掛け布団は完全に好みなんですよ、
はい、
僕は綿のね、綿のしかもしっかり綿の入った、つまり必然的に重くなる、
はいはい、
綿で綿打ちと呼ばれていた頃の、
はい、
布団を打つ、作ることを布団を打つと呼んでいた時の綿の掛け布団、重いしっかりとしたやつ、あれが好きなんです、
はい、
でまあ、その上に結局羽毛布団かけるんですけど、さらにその上に毛布、皆さん知ってますか、毛布が一番上なんですよ。こんなの僕はね、子供の時から実践してるんですよ。それみんななんか わけわかんない、うちの親もさ、わけわかんない、毛布が下で掛け布団が上でしょってバカなこと言いやがって。俺の寒いの嫌いな人間の心からの直感はね、科学的に理にかなってた、毛布が一番上だった。今頃テレビでそれ、日本人の間違った常識とか言ってガタガタとか言ってね、もう番組特定し
特定ですよ、
特定者紹介してね、そうなんだじゃないの、もうすでにね、群馬の寒いとこでね育った僕はね本能でそれを察知して、これ毛布上の方があったかくねえか、もうねそこはね、まあいいや、硬い綿布団に限るというね僕のこだわりが、あとバスタオルね、これはもう明確にこのラジオでお話しました、
はい、
一桁回だよね、あれね、
そうですね、序盤ですね、
ラジオの大初期のバスタオルの話って時にしました、ふんわり滑らか柔らかすべすべファックバリバリゴワゴワね、もうねそれが吸水力であり、
はい、
それが吹き心地であり、
はい、
それが快感なのであると、ね、もうそういう話になってくるわけです。まあ、バスタオルのだから、まあ、そういう硬いのがいいってだけの話でもないんだけど、まあ
はい、
やっぱ硬いっていいよねいやでもそうじゃないね、他にも、
はい、
硬ければいいって話でもないんですけど、まあそれは多いよで一番今回言いたいのは空気、さ、水あるじゃない、軟水硬水、
はい、
で女の人はなんか健康のために硬水飲んでとか、で我々がクリスタルゲイザーはじめとしてね、
はい、
南アルプス天然水とか日本人の、体に合うのは軟水だなんて言われてるし、まあ、実際僕も軟水、柔らかければ柔らかいほどうまい、
はい、
例えばそのサントリーの天然水でも、はい、南アルプスのやつと、はい、奥飛騨なんか3種類ぐらいあるんですよ。でその島根県のやつかなんかが高度が一番30から低い、つまり軟水なんですよ、うん、最軟水なわけですよ、うん、僕はそれわざわざ高いのに買ったりしてますからね、はい、そのペーハーでいいのあれ、
うん、
ペーハーじゃねえか高度は、
はい、
あのもう高度めちゃ重視してるわけです、うん、僕はね。でその水が硬い柔らかいはそんな比較的、まあ、そういうの分かんない人はいるし、そういう人は否定しませんよ、うん、だけどさ、飲みはある程度分かるじゃん、分かるよね、硬水軟水ね、飲み慣れてくれば少なくとも僕も分かるわけで、僕はグルメでも何でもないけど、別にそれそんなん知らねえし気にすんなお前ケツの穴ちっちゃいって言われても、まあ、分かっちゃうもんしょうがない、硬水は嫌いで軟水が好きなんです僕は。でそういう水の柔らかい硬いってのは飲みは分かるっていう前提でお聞きください、分かんない人も、はい、言いたいのはあの僕はずっと冷房嫌いだって言ってきまして、ね、で寒いのが嫌いだから冷房が嫌いなのか暑いのが好きなのかだから違うって言ってきたんですよ、はい、冷房が嫌いなんですよ、はい、クーラーの空気が嫌いなんですよ、はい、でそれが何なのかっていう話、自分の中でもそう言えば話終わりなんで、はい、それ以上追求してこなかったんですよ。でもやっと分かった、空気だ、風だよ、はい、風に多分柔らかい硬いがあるんだよ、あるんだよ多分、いやある、間違いなくある。この話をした、はい、冷房の冷風って硬いんだよ、はい、なんかそんなの分かんない、あの冷房の冷風を皮膚に受けてるとき僕は香水を飲んでるかのような、つまり暑いときに冷房、
はい、
一個にいいわけです、
はい、
でも嫌なんです、うん、喉渇いてるときに水を飲むと香水なんだ、やっぱ軟水よりは美味しくないんですよ、
はい、
冷房よりも僕は扇風機がいい、扇風機よりも外の風で心地よく涼めればなおいい、
はい、
これ分かるよね、
分かります
よ、分かるよね、
はい、
でこの空気の違いは何なのかっていうと、はい、ずっと自分のこれもう理屈にならない領域なのだから、うん、僕の皮膚が感じてる空気中の何か、うん、だからすっげえ突き詰めてきゃ科学的に説明できるのかもしれないけど、少なくとも僕の知識知能では全くそれはできません。第六感の話になってきちゃう、はい、もしかして我々が第六感って言ってるものの正体っていう話にも結構なってきて面白いんだよこの話。だからちょっとテンション上がってますけど、皮膚が我々風を感じます、目隠しします、気温を同じにします、条件を同じにします、距離を同じにします。でも僕たちは一瞬のうちにそれが外風か扇風機か冷房かってなんか人間判別できない、俺できる自信あるんだが、うん、なんか言ってること分かるよね、
分かります。
手首から先だけ出して別の部屋に壁に穴開けて出して、はい、その手首にだけ風を当てて、それが内輪の風なのか冷房の冷風なのか、こすぐそばに氷を置いてひんやり漂ってくる風を、まあ、パタパタ内輪でもいいし、その冷風の表面温度みたいな全部うまく調整して全部同じ冷風にして、で冷房かな氷なのか扇風機なのか当てる自信あるんだよ。だからなんか
単純に強弱が違いますもんね。
だからそれで分かるってこっちも豪語してるだけで実験してないから言えないんだよ、はい、
まあまあまあ、
だけど果たして風量とか気温の問題でこの説明がつくのだろうかと思うと何か違うと思ってる、ずっと違うと思わない、だって実際質みたいなものの違い、
これはちょっと違うかもしれないですけど、扇風機、
うん、
なんか羽が多い方が柔らかいんですよ、風が。
あ、そうなんだ。
より自然に近いんです
よ、外風の、 あの全体的なあれのノリに近い。俺ね多分ね、なんかその時の空気、
はい、
空気の動きなわけだ風っての
は、はい、
で空気がどうなって皮膚に当たって皮膚のまあ主にあれだよね、体毛だよね、我々のこの産毛がどういう風にそよいでそれを毛穴が感じてるかが風の我々のタッチなわけだよ、
はい、
でそれによって脳みそがあれ、ああ涼しいって感じたりしてるだけの話じゃん実際、
はい、
だからその我々の冷涼感っていうものを最終的に持ってくるまでのインプットまでの、
はい、
っていうかな、あれだよね、もともとの物質自体に俺違いがあると見てる状態だから、冷房でガスで冷やされた空気が塊になって直でこうホースで潰した水みたいにビュッと出てくるわけ、強く勢いを、それは 単純に設定温度が24度だったら当然それよりもはるかに低い冷風が来てるから冷たいだけだぞと、だから嫌なんじゃないのか、それは量の問題じゃん、気温という名の量の問題、クオンティティじゃねえと思うんだ俺。その時点でもうその空気の成分がなんか違う気がするわけ。これが硬水と軟水の違いにも似た何かだと僕は言いたい。外風ってのは軟水なんだと思う。だからなんか、なんていうかな、だから気持ちいいんじゃないかなって僕は、できっと旅行とか行って空気うまいとかいうのはその多分普段と違う感じでまず認識して、そこにまあそう自然の匂いとか嗅覚が加わって、これは非常に体にいいことなんだって脳がバイアス込みでものすごい判断して空気がうまいとか言っちゃうんだと思うんだけどね。だから空気そのものの質の違いみたいな絶対関与してると思うんだよね。どうかなって冷房とかだってパチンコ屋の冷房を浴びてさ、涼しい空気がうまいっていうやついないでしょ。
まあいないですね、
まあ中にいるかもしれないけど気違いだよね。ね、パチンコ屋それ以前にタバコ臭かったりする。いろいろあるから。
最近禁煙ルームが。
禁煙なーにってなーに。なーに。まあでもそのなんていうかな、風の硬い柔らかいというかね、それが自分の中でそういう仮説を立てた時にすごいしっくりきた。今まで俺はその水でいう硬水的な空気は全て嫌いだった。だから冷房に限らずクーラーに限らず、なんかそういうことだって俺納得したらすごい全部納得いっちゃって、
だからあれですよ、その扇風機も冷房も柔らかい風みたいのを歌ってるところは
ありますよね。だよね、だよね、だよね、だよね。つまり冷房悪って実はうすうすみんな知ってるんだよ。
いや悪かどうかは別じゃない、
悪なんだよね。
香水好きな人もいるわけですから。
冷房だからそんなね、まあ腹く出して痩せたいだけだなクソ女がな、コントラクさんがどこがうまいんだと思う。あんなもんだよね、だよね。クソ女って、もうその香水じゃなくて今女を敵視したっていうと、女性の女性聞いてないですからね、このラジオ。
4人しか聞いてない。
僕らの他の4人のうち女性がいるわけがないって。女性の方いたらあの電話番号を添えてメールください。
なんで決して悪用しません。
悪用はしません、はい、個人的にしつこくはかけない。それ以上の悪用はないだろ。でまあその風の話したかったらちょっと長引いちゃいましたけど、はい、他にもほら、まあ、食べ物の硬い柔らかいの話で分かると思うけど、これは硬い方がいいとか柔らかい方がいいってのは各々あるじゃん。
ラーメンとか
だ、一般的に麺類ってのはさ、まあ主に硬いのがうまいとされるじゃない。そば、うどんもそうだし、パスタも柔らかいのはなんかダメって風潮が、はい、まあ外も言い切んないけどね、まあまあ、でも、まあ、一般的にそばとか例えばラーメンなんてのはこれはもう伸びたらダメ、硬い方がうまいと、はい、まあされているわけでしょ。
そうですね、
一般的にはされやすいじゃん、
はい、
でね、まあそんなのは分かりきってるし、でご飯なんかは用途によってまあ柔らかいのが美味しいとか硬いのが美味しいとかあると思うんですけど、あのね、例えばまあ個人的な本当好き嫌いの話に終始するんだけど、タコなんかあるじゃん。
タコ、
タコ、はい、であれさ、新鮮なやつでさ、刺身でもいいし、まあ酢の物とかでも柔らかくて美味しいとかっていうのもあるんだよ確かに。でも俺タコはね硬い方が好きなんでね、噛み応えっていうか、
あの新鮮なタコ食ったことありますか？
あんまなんか記憶ない
けど、柔らかいのに硬いですよ。
あーなるほど、
はい、
分かる分かる、
噛めない、
分かる分かる分かる、
はい、
ぐんにゅってなるんだけど外身はふにゃふにゃして、
はい、
あ、そのタコは食ったことあるよ、
はい、
で俺はその逆のタコは結構多いじゃん、硬いのに結構ささっと食えちゃう、
はい、
だから新鮮なやつはその真逆だって言うでしょ。俺はね、その硬いタコ、両方の意味で硬いタコが好き、
はい、
いつまでも 筋肉みたいにしぶといやついるじゃん、
はいはい、
俺あれでいいのよ、うん、あれを結構薄めに切ってあってわかんないと酢の物になってたら、うんうんうん、でも大体酢の物になると、
まあ、柔らかく
まあ食えちゃうんだよね。だけどタコは結構俺しつこいのが好きよ、
多分スルメみたいな。
ただイカは硬いともういつまでも飲み込めないから、イカは柔らかい方が好きなんだよ。 はい、そこ難しい、ね、はい、タコは硬い方が好きかもしれない、で肉もさ場合によるね、柔らかきゃいいってもんじゃないじゃない、
そうですね、
あの例えば焼き鳥なんかは、はい、ああ今日焼き鳥食いて焼き鳥出なきゃダメみたいな日があるわけですよ、
はい、
焼き鳥じゃなきゃもう嫌って時に出てくる焼き鳥は硬ければ硬いほど嬉しい、はい、
まあわかります、
わかるよね、
わかります、
それは柔らかくて美味しいよ、とろける鶏肉っていうのが美味しいと一般にされてても別にいいよ、だけどこっちとしてああもうハツと砂肝みたいな日があるんで、
は
い、くっちゃくっちゃくっちゃくっちゃ食いたいと、
はい、
でそういう日はもう鶏皮であろうがネギマであろうが固くあってほしいわけです、
はい、
でなんか焼き鳥は僕も固い派だね、気がついたらね、あんまりとろけるでこらえても困りますがみたいな、
和牛柔らかいのが高級で諸風調はもうそろそろやめた方がいいですよね。
もうそうですよ、あのステーキなんかも俺も全然ね、うん、全然もうあの普通に聞くからね、硬いのどれですかって言
いに、はい、
リブロースステーキ、サーロインステーキ、なんちゃらステーキ、ボーンステーキみたいなで、このボーンステーキってのはこれ硬いですかって言ったら、これは硬いで、じゃあこれにしてください店員は何なんだこいつっていう、なんだこの逆グルメ野郎はって思って、そうじゃない、はい、ね、こっちがあ肉食いてって時は意外と硬いのを欲してたりするっての分かってほしいっていう、あとねクレープ、これ前ラジオで喋ったかな、僕はあの柔らかもちもちクレープはノンノンノンセンキューなんです、はい、もうあの触った祖母から手からボロボロ割れて崩れ落ちていくようなお前焼きすぎだ、なんなら表面もキツネを通り越してもうあのどら焼きみたいな色になってていいわけです、はい、もうそれくらいのクレープがいいと。
いつからなんですかねこの柔らか進行が始まったのは、もう間違いなく90年代なんですよ、
もで柔らかいのが偉いと硬いのが偉いって食い物によっては真っ二つなんだけど、比較的柔らかいのが偉いとされてるものを結構硬い方が好きよって人はいるよね。
そうですね、
逆はそんないない、例えばあのラーメンで柔らかい方が好きって人はやっぱり少数派だと、はい、本当に少数派 でも焼き鳥の今の俺の意見は結構 7-3 とか、
はい、
それくらい3割ぐらいいると思うんで、
はい、
ラーメン柔らか麺好き派はもう1割いないと思うから、
いないですね、
そこの違いはあると。あとねあれ僕個人的にはね、まあ、これも料理によるんだけど、もやし、
もやし、
あのシャキシャキしてるのが偉いという風潮ね、
あ
何につけ、
はい、
でもちょっと待って、ものによっちゃそうじゃないと思うんだよ。
そうですね、
なんかその料理っていうか本体とラーメンでもその野菜炒めでもいいんだけど、なんかの上に炒めもやし乗ってる場合に、俺はそのもやしエキスが溶けきって出汁になってて、もやし自体は役割を終えてもうくったくたになってる、
はい、
あの焼きそばとかね、焼きそばともう見分けつかなくなってるもやしじゃない、あれ好きなんだよね、
はい、
あのもうあとはもう死骸みたいになってるもやしを、もうミミズの死骸みたいになってるのを食ってあげるっていう、
はい、
例えが考えうる限り最悪になりましたけどミミズの死骸っていやあのなんか味噌ラーメンみたいなの上でさ、
はい、
もうシャキシャキっとさ、なんかもやしがもやしのままであるがゆえの役割みたいな感じでドヤ顔してるじゃん、お前もやしのくせに調子乗んなと思うね、
あんなのごまかしですからね、
もやしは溶け出して、
はい、
で役割を終えてクタッとしてろっていう、
そうですよ、
どっちかというと自分はそっち派なんだ、
はい、
まあ、もやしシャキシャキ食いたい時がないとは言わない、ないとは言わない、であの変な全然全然期待してない居酒屋のお通しでさ、
はい、
なんでこれもやしと変な角煮のちっちゃい版みたいな、なんだこれやってシャキってうまっとかっていうことはあるたまに、はい、たまにある、なんだこれお通しうまいみたいな。
あとちょっとベクトル違いますけど、ピザの生地、硬いのと柔らかいの、
はい、あれは何、硬いのが幅を利かしてって話、
いやあの最近柔らか派が多い、
もちもちが
もちもちが多いです、
盛り返してきた、
多い、えどっちですか、
いやだってクリスピーってのが出てね、うんたらかんたらって20年ぐらい前の話、
そうですね、
それまでクリスピーなかったでしょ、90年代とか0年ぐらいかな、分かんない、クリスピーピザみたいなの
になって、えそうなんですか、
で調子こいて、いやだからどうせイタリアの方じゃあの私は地方によるわけでしょ、
はい、
生地が硬いとか柔らかいとか、
はい、
日本ではピザっつうと出前だし、うん、それは取り物はさと普通だった、
え昔のそれこそ子供の頃の出前とか全部あの有無を言わさずクリスピーでしたね、
あそう、
そうですよ、
まあ、それはなんか西日本と東日本の違いだね、 クリスピーのピザなんて俺逆に10代の時食ったことない。
え、マジっすか、うん、クリスピーしか食ったことない。
まあ群馬は時が止まってる可能性があるから、うん、そんなことはないけど。
いや、どっちなんですか、
わかんない。
沖縄はピザーラだ、ピザーラじゃない、あのシェーキーズ。
いやでもね、結局アメリカ人がいるからピザにはちょっとピザ先進国かもしれない沖縄。
いや、それで僕中学校の頃にアメリカ行ってふわふわの生地 のピザを食って、なんだこれはって革命を受けたんです。
うんうんうん、お、逆だもん。
あ、そうなんですか。
ピザっていうのはあの日霊側の、あの日霊の冷凍のアルミホイルの上に、ね、はい、綺麗な6ピース切り目が入ってて、はい、変なオーブンでチンつって、はい、でチュワチュワっていうあの超うまいあれと、はい、あのもうでしかもさ、サラミどけて食ってたの子供の時の俺は、なんてバカな。あの頃の俺の頭を引っ張らないでやりたい、はい、そこが、そここそがみたいな話。まあいいや、いや後からだよクリスピー。
へえ、そうなんです
ね。それでまたもちもちが盛り返してきたって印象だけどね。最近
でもう最近はその耳のところにチーズ入れたりとか、まあいろいろやってますよ。人さチーズ大嫌いです
よね。いや別にピザのチーズ好き、はい、そのそこがチーズじゃなくて餅だったらいい。餅ってなんだ、なんでピザにすら合うんだよ。
そうですね。
お前なんなんだっていうね、はい、これ餅うまいって話3話連続ぐらいでしてない最近。まあいい、そのもやしの話とかピザの話とかさ、はい、あ、そう、あのねこれ紅生姜、
紅生姜、
あのさ焼きそば、さっきも言った焼きそばパンの上の紅生姜はもう疲れて、はい、なんなら色素すらちょっとパンと焼きそばに
あの
溶け出して奪われて、ほんと焼きそばとかもやしのとさ擬態してるじゃん、はい、あのお前はなんだお前食われないように擬態したって今から俺に食われるんだぞっていうさ、一、はい、回赤くなってんのにまた茶色に戻ったみたいな、はい、あのやる気のないくたった紅生姜は大好きなの俺、
はい、
あの量といいバランスといい、ね、あのもうお前のその擬態できてない感じ大好きとか、
はい、
ちょっと愛おしいわけ、あれはもうほんと好きなの。で逆にあのさ、わかるかな、ラーメン屋なんだけど、
はい、
ほとんどラーメン屋の役割を果たしてなくて、
はい、
昼出前もやってるかどうか怪しい、あの夕方ぐらいからぼちぼち入れてラーメンって赤ちょうちんになってて、あの要はもういきなり飲んでるおっさんがいて、あの、
はいはい、
ナイター見てあのテレビだけやたら新しいやの、
はい、
それこそあの亀山モデルみたいな、
はいはい、ありますね、
あるじゃん、
はい、
テレビだけ新しいでっかいで引っかかって当然巨人戦やってて、はい、6時からさ巨人横浜みたいやってて、でもどんなに早く行っても先におっさんがいて一人飲んでるっていう、はい、ラーメン屋あるじゃない。
ありますね。
でそういうとこってさ、何よりもラーメンとチャーハンが注文が出ないみたいなラーメンあるじゃない。
はい、
あの餃子とかさレバニラばっかり多分、
はい、イメージの中でですけれど、
チャーハンとか単品で頼む客とかは逆に金にならないからチーみたいに思われる、
はい、
あの手のラーメン屋に僕はよく行くんですよ、
はい、
そういうとこに大当たりがあるから、うん、チャーハンでそういうとこでチャーハン頼むんですよ、
はい、
そうするとさ、そういうとこでチャーハン頼むと、チャーハンの横に別皿じゃなくてチャーハンのチャーハン皿に無造作に紅生姜ボコって置かれる。
いや、行かないと分かんないです。
だから
すいません、
ちゃんとチャーハン食わせる中華料理屋はチャーハンの横にボコッと無造作に紅生姜置かないんですよ、うん、置かないイメージがあるのね。でもそういうとこの、はい、あの中華屋、中華屋という名の赤ちょうちんには、
はい、
チャーハン頼むと、だチャーハンかめんどくせえなって感じで出てきた、ね、あのグリーンピースたっぷりの、
はい、
まあ、それはいいんだけど、チャーハンに大体紅生姜が結構多めに乗ってるわけで、その紅生姜は量じゃなくて、そのさっきのもやしと一緒ですんごい存在感あるわけ、
はい、
なんかこうやる気が、やる気しょう、やる気生姜になってるわけ、あれ苦手なの。
でもそれってあの生姜のもともとのポテンシャルって強いじゃないですか。
そうな、なんかね、あとね赤みも強いし、はい、1本が長いの、これわかるかな。
わかります。
1本が長いんだよ、はい、あいつら、あのやる気生姜、だからその
太刀打ちできないですよね。
そうだ、チャーハンとかで受け止めれるもんじゃ
ない。そうなんですよ、
ね、であの変な無駄なあの小スープはちゃんとうまいんだよ、ね、謎スープは。 はい、でこのコスープがうまいからって次ラーメンにしてみようと思って次来てラーメン食うとそうでもないって、あのがっかり感
ありますね。
そこのあるあるはいいとして、はい、あのやる気紅生姜のあの長さ、はい、それとあのなんていうかな、あのキリッとしてやがるんだよね。シャキッとキリッとしてやがるんだよね。さっきの味噌ラーメンの上のもやしもそうなんだけど、お前脇役じゃねえのかっていうさ、主役気取ってんじゃねえよっていう。
一気に主役食っちゃうんですよね。
あれ嫌なんだよね。あれ嫌なんだよね。例えばカレーとかの福神漬けがどんなに赤々と存在を主張しても俺はいいんだよ。許すんですよ。いや、それ茶色い福神漬けの方がいいですよ。いいっていうか、それでもいいですよ。でも赤く、色味があって、赤くなってますと。俺あってのカレーだぐらいに、なんかむしろその漬け漬けしいとこが福神漬けのいいとこじゃない。お前何様だってみんなに指さされてでも食っちゃうっていうのが福神漬けなんですよ。しば漬けとかもそうでしょ。お前なんでその紫色になる必要があるんだってみんなに指さされてでも好きっていう、はい、そこじゃん。漬けるね、紅生姜、お前ただでさえもう
強いんです。
ただでさえ強すぎるんだから、あのやる気生姜みたいになんかもうちょっとしたマックのフライドポテトのちっちゃいやつぐらい長いんですよ。
そうですね。
もうな、それはダメだよっていう、
はい、奥ゆかしさがないんですよ。
生姜としての辛みをね、単体で味わわせてくる紅生姜はダメだと。
ダメですよね。
ちゃんと吉牛のやつみたいに、はい、ね、酢が勝ってないと。
そうですね。
酢が勝っててちょうどいいんだから、生姜って、紅生姜って、
はい、
生姜が勝っちゃダメなんだよってやつ
で。
ああ、これは言いたかったね。あ、あともう一個あった。靴下。難しい。これ難しいですよ。
はい、
最後は、あの、僕、今まで僕個人の全部感想ですけど、
はい、
靴下はね、硬いのは、いいんだ
よ。硬いのがいい。
厚手って意味じゃない。硬いのあるじゃん。伸縮性だよ。伸縮性が悪い靴下。硬い靴下。はい、いいよ。でよ、
はいはいはい、
こっから
ですね。
柔らかい靴下、伸縮性の高い、はい、比較的伸縮性のある靴下、はい、
うん、
これもいいよね。だからここ
難しい。どっちでもいいじゃないですか。
どっちでもいいんじゃないんだ。どっちでもいいんじゃないんだ。ここね、極めて重要。靴下は極めて難しい。硬いのいいよね、柔らかいのいいよねっていう、このいいよねのニュアンスの違い、分かる方お便りください。ただでさえ来ないお便り。
どういうことですか。
いやだね、靴下いいよね。
靴下がいいじゃないですか。
靴下いいよね。俺風呂入ってない時は常に靴下履いてるから、常に靴下履いてる。もうね、いや、このね、厚手の靴下、
はい、
これいいよね。薄手の靴下いいだからね、短い靴下はお前はダメだ。中ぐらいの靴下、これ素晴らしい。でも長い靴下いい、短いのお前はダメだ。だからそれ、いや、靴下はちょっと難しい。あの、靴下今論文を書いてるんですけど、靴下に関してはちょっとまだまとまんないんだけど、
僕はもう、あの、5本指ソックスにしてから、
いや、あの、5本指にはまる人の気持ちはよーくわかる。僕は5本指派じゃないんです、
はい、
ないんですけど5本指否定しません。5本指いいよね。でも従来型いいよね。これ旅は知らない。旅はいい悪いじゃないんで、あの、必要なんだ。あれ、なん、足袋って何なんだろうね、足袋ってね。
足袋は草履の上から履く。
うん、だね。な、上、うん、そう、ね、
そう。そういうこと。
上。
つまり鼻緒に引っ掛けられる。
そうですね、あの真ん中。あれさ、ごめん、初歩的な。あれな、人差し指と中指の間。
人差し指と中指。
中指と薬指の間？
いや、親指と人差し指ですよ。
え、嘘、足袋ってあれ、真ん中じゃない、本当に。
真ん中じゃない。
人差し指と中指じゃないの？ここじゃない。
足袋は親指と。
なんかこんな風にケツみたいになってないですもん。ケツ。
だから、
え、こう
親指ですよ。
親指か。
親指と人差し指ですよ。
あ、ここが割れてんだ、
タビ
って。それはいいね。そこ
何言ってん
だ。何にも知らないのね。そっか、だからサンダル、タビだから造立ってんだ。サンダルって言い換えちゃった。サンダルって言っちゃった。そうだよね。だって、あの、なんか履くとき、 なんか履くとき大体親指と人差し指ないの
挟みますからね。
そこなんだね。
そこですよ。
それいいよね。
いいに決まってます
ひどい。そんなやつが靴下って言われとか言ってんですよもう36歳ですね。素晴らしいですね。まあまあこれが今回は言いたかった。硬い話です。まあ硬い話です。